教会の集会メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
6節に、あなた方は主キリストイエスを受け入れたのですから、まあ、私たちのことをですね、イエス様を信じたですね、イエス様を信じて、洗礼を受けてクリスチャンになったということですね。イエスキリストを受け入れたけれども、イエスキリストを受け入れたということの前に、イエス様が私たちを受け入れてくださったんだという事実があります。私たちはイエス様に受け入れられるような清い人間ではありません。罪深い人間であり、汚れたものであり、到底イエス様に受け入れられるような人間ではありませんけれども、イエス様の方から私たちのそばに来てくださり、私たちの罪を許し、私たちを清めてくださって、受け入れてくださったということです。ですから、まあ、私たちはイエス様が受け入れてくださったことを受け入れたと言いましょうかね、いう人です。イエス様は全ての人の罪の身代わりとして死んでくださり、全ての人をイエス様は受け入れてくださっているんです。けれども、多くの方々はそのことを知らないですけれども、私たちはそれを知ったんですね。ああ、イエス様が私を受け入れてくださった、こんなものを受け入れてくださった、イエス様ありがとうございますと、こう喜びを持って感謝を持ってイエス様を信じたのであります。ですね。ですから私たちはイエス様に受け入れられているということです。ですから、このところでパウロは私たちに勧めをしているのです。キリストに結ばれて歩みなさい。イエス、いつもイエス様を考えながら、イエス様に愛されているものとして、生きるんですよということを勧められているのです。まあ、こうキリストに結ばれて、キリストにあってとかですね、キリストの中で生きなさいよということなんですね。結ばれると言いましょうかね、いうのと、こう中にあるイエス様がおられて、イエス様の中に包まれて、こう生きているんだということをいつも意識して生きなさいよと勧められているのであります。まあ、私たちが思っていても思っていなくても、イエス様は私たちを包んでいてくださり、いつも私たちのそばにいてくださり、私たちとつながっていてくださるのがイエス様です。けれども、そのことを意識するのと意識しないのとでは全然違うんですね。いつもイエス様のことを考えて意識をしてですね、イエス様の愛を感謝して行きましょうと勧められているのであります。ですから、この7節には、キリストに根を下ろして、イエス様に根を下ろす、これは、まあ、植物の例えですね。この聖書植物園が私たちの教会のところにありますけれども、いろんな植物がある。で、植物は、土の中に根を下ろして、根を張って、で、土の中からこの栄養分をたくさん吸って、そして生きているんです。で、この根がしっかり張っていないと、風が吹いたり、すると倒れてしまう。また栄養が行き届かなくなって枯れてしまうということがありますので、私たちはいつもこのイエス様に深く根を張る。イエス様からこの栄養をいただきなさいよ。それはいつもイエス様のことを考えて感謝して喜んで生きること、また聖書を読み、お祈りをする、教会に行き礼拝をし、この説教を聞いて、この栄養を、霊の栄養をいただくんですよ。この8節以降ですね、人間の言い伝えに過ぎない哲学、つまり虚しい騙し事によって人の虜にされないように気をつけなさいという、このこれは警告があります。これは世の中の考え方 です。世の中の考え方は非常に強力です。ありとあらゆる機会に私たちに語りかけている。こうテレビを通じて語りかけますし、新聞を通じて語りかけますし、人々の会話を通じて、語りかけます。もうありとあらゆるものを通じてこの世の考え方ですね、人間のその考え方が私たちのうちに語りかけられているんです。もうシャワーのようにですね、毎日毎日それを浴びて生きているというのが私たちです。ですからよっぽど気をつけていないと、もうそれに取り込まれてしまうというか、影響を受けてしまう、まあ、汚染されてしまうのであります。ですからこのところはよくよく気をつけなさいよと言われているんです。まあ、もうこの情報社会と言われるこの世の中になって、もう新約聖書の時代以上にですね、その世の力は強くなったんですね。マスコミの力、またこの、まあ、ネットの力というのはものすごいです。ですから気をつけないといけませんよということですね。でそれは世を支配する霊に従っており、キリストにしか従うものではありませんですね。もうキリストなんか信じなくたって、神様なんか信じなくたって、あなた方は立派に生きていくことができるんですよ。まあこれは蛇がアダムとエバに言ったことですね。神様に従わなくても自分の考えでやっていけるんですよ、まあ、その考え方ですよ。いや、そうじゃないんだ。私たちはいつも神様にですね、を信じて神様と共に生きていくんだ、キリストと共に生きていくんだということをしっかり、意識する必要があります。でイエス様に全てのものがありますよですね。そして私たちはキリストに満たされているのです。この実節に素晴らしいです。あなた方はキリストにおいて満たされているのです。私たちはキリストの中にある生きていますし、私たちの中にキリストがいて、私たちの全てはキリストによって満たされている。のコップをイメージしていただいて、コップの中に水が注がれていって、いっぱいになって水があふれて出るというイメージですね。私たちというこの人間がいて、それにキリストが入ってくださり、もういっぱいになってキリストだけになる。私たちが月1回聖餐式でパンとブドウジュース、イエス様の体とイエス様の血を食べていますけれども、それは一つの象徴ですね。それを食べることによって、パンがブドウジュースが私たちの喉を通って胃袋に入って、そしてそこで消化されて体の中に入ってっていうのは一つのまあ象徴ですけれども、それ以上のことが私たちには霊的には起こっているんですよ。私たちがキリストによって満たされている、もうキリストの中にあるというのもそうですけれども、キリストの中にあるというイメージ、もうこの空気というのがまあイエス様だと考えて、私たちはその空気の中を生きている。どこにいてもこの空気はあって、空気の中に囲まれているように、私たちもそのイエス様の中にいつもいると同時に、そのイエス様が体の中にあって、私たち自身もイエス様と一つになっている。本当にこのことは素晴らしいことでありますよね。まあ、言うなれば、まあ、私たちがキリストになると言ってもいい、ちょっと恐れ多いですけどね。私たちはキリストじゃないし、イエス様には到底かなわないものですけれども、でもその愚かな罪深い汚れた私たちのうちにイエス様がいてくださり、いやそうじゃないよと、私があなたの中にいるから、あなたはキリストだよ、そういうことですね。ああそうなんだという喜びというか光栄さを感じて生きていくべきであり、生きていっていいですよとイエス様が、神様が言ってくださっているのであります。でなぜかというと、実節は11節ですね、 この肉の体を脱ぎ捨てってありますけどね、私たちはこの肉というか、この世の考え方というか、この世の生き方というのを脱ぎ捨てて、新しくですね、イエス様という服を着たんだという表現ですね。まあ、このところでは割礼とか洗礼ということがありますけれども、割礼というのは旧約聖書のまあいわば洗礼式ですね。で、洗礼というのはこの新約聖書の洗礼ですね。そういう洗礼というこの尊いこの儀式というか、尊いこの霊典によって、私たちは全く清いものとして違う人間になったんですよ。水、頭にかけられた水というのは、それも一つの象徴です。聖霊の象徴ですね。で、罪が全て許されて、聖霊に満たされて、新しい人間になったという、あの洗礼を受けた時、あんまり変わってないなと思いますけれども、それは私たちの頭がね、脳が勝手に思うのであって、霊はそうではない、全く違う人間になっているんです。だからもうこの世の価値観というか、この世に従って生きるべき人間じゃない、違う人間になっているから、私たちはこう神様と共に違う生き方を当然するし、当然すべきなんだということをこのところで言っているんですね。で、このキリストと共にですね、葬られ、死者の中から復活させられたというのも、それも一つの表現ですね。もう古い私たちは死んでしまって、新しい人間になっているんだ。だからこの世の生き方、この世の価値観で生きるんじゃないんですよと。この世の法則はあなた方を支配しないんですよ。今度は新しいこの天の法則、霊の法則で私たちは生きるように導かれているのですよということですね。で、この14節っていうのはね、貴族によって私たちを訴えて不利に陥れていた証書を破棄し、これを十字架に釘付けにして取り除いてくださいましたということですね。まあ、これは罪が許されたという一つの表現ですね。この正しい人間はこうあるべきだというこの生き方ですね。正しく清い人間というのはこうあるべきだということ。なんかクリスチャンじゃない人が、クリスチャンは本当に真面目に清く正しく生きているんだろうなという、 こう思い、まあ、それはまあ素直な思いです。で、私たちもできたらそういう生き方をしたいなと思うんですけれども、そうできないというか、聖書にこうあるのにできないな、ダメなんだなっていう。で、そうだよ、お前はダメな人間だ、もうクリスチャンなんて言ってもお前は偽善者だ、教会なんかに行くにふさわしくないんだとかいうように、こう私たちを責めてくるものがあるです。まあ、もうクリスチャン以前もそうですけれども、クリスチャンにならない時なんかは平気でそれをしていたですね。お前は救われない、お前は神様に愛されない、到底許されるようなものじゃないんだという、私たちを責めてくる、それをですね、この証書を破棄するというか、まあ、これは契約ですね。契約を結んで、その契約違反だと、こんな、この罰がありますよとかいう書いたのが証書ですけれども、それを破棄して破って捨てるでしょうかね。お前はダメなんだよ、もう許されないよ、神様に愛されないよというようなものも、イエス様は十字架にかけてそれをもう滅ぼしてくださって、あなた方が全く罪がないように、全く清いものとされたんですよということですよ。だから信じるべきですよ。私はダメな人間じゃない、イエス様によって全く罪許された、全く清い人間になったんだ。で、頭の中でですね、いやいやそんなことないぞ、まだまだ汚れているなという思いありますよね。でも 間違っているのはその考え方なんですよ。その考え方は実はこの、もうすでに破棄された古い証書の考え方なんです。それはもう十字架にかけられた、そんなことはないんだとですね、それにとらわれることはないんだ、私たちははっきりその古い証書と決別すべきですよ。私はキリストによって清められ完全に罪のないものとなっているんだ、もう何も私を裁くものはないんだ、信じてもいいですよということですよね。本当に嬉しいですね、それを信じたいと思いますね。この15節最後ですね、私たちはキリストの勝利の列に従えてとここにありますけれども、これはこの当時の戦争ですね、戦争で勝利したぞと言ってこの軍隊が帰ってくるんですね。でいろいろなこの戦利品を持って、またその敵だったのを捕虜にして帰ってくるという、そのことを例えているんです。イエス様は勝利をされた、この世のいろんな力ですね、サタンの力、悪の力すべて、滅ぼして勝利をして、もうそれを家来にしてですね、でこう勝利としてやってこられた。で私たちもその勝利の列に加わって、私たちは何にもしていないんだけれども、イエス様が勝利されたから私たちも勝利されたされしたんだという、この勝利を与えられて生きていっていいんですよ。でこの世の中にあるのは実はイエス様によって滅ぼされた、負けてしまった、イエス様のこの勝利の中でぞろぞろついてくるこの敗北者なんだと。で私たちは決してその敗北者に従う必要はない、このように従う必要はない。神様が、私はあなたを愛している、あなたを清めている、もうあなたは私と共に生きればいいんですよと言われた、そのことを信じて、その言葉にしっかり根を下ろして生きるんですよ。この世の中は近い、強いですね、力はですね、ともするとフラフラとそっちの方に行きそうになる私たちですけれども、いやそっちに行っちゃいけませんよ。イエス様が勝利されていて、私たちのうちにはイエス様がおられるんだ、いつもこのキリストに結ばれて歩む、キリストに根を下ろして作り上げられるんだ、そういう私たちであります。神様、この御言葉によって慰め励ましてくださっていること本当に嬉しいです。イエス様が私たちを受け入れてくださり、そのイエス様の愛を私たちは知り、イエス様を受け入れました。イエス様は私たちのうちにいてくださり、私たちに勝利の歩みをするようにと言ってくださっています。ありがとうございます。あなたに導かれて、あなたと共に歩んでいきたいと思います。この1週間の残りの半分の歩みもこのように支配されるのではない、あなたに、しっかり結びついて、あなたにしっかり根を下ろして歩んでいきます。私たちの歩みを祝福してください。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
桃谷キリスト教会の集会メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見、ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。